寝た子を起こせ。
皆様こんにちは、こんばんはかな。いつもお聞きくださりありがとうございます。寝た子を起こせのひでかです。寝た子を起こせではですね、自分の潜在意識に、仲良くなって自分の機嫌を自分で、取るということで自分を幸せにするという人体実験をやっております。そしてそのいつもですね、私のあいえば上位のですね、お相手をしてくださるのは元気印の水野ちゃんです。ということで、水野ちゃん今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。水野ゆきです。
はい、
さあ1月最後の配信になります。早いよ、またまた早いよ
早いね。
あれだね、もうそろそろ節分が来るという。
そう、節分までに何かするんじゃなかったっけ、みぞちゃん。
そうそうそう、節分までに、ちゃんと目標を立てるといいんですよっていう、新しい1年の始まりが、節分って考える人もいるので、新しくね、春が来るということで、立春なのでね。なので、節分ぐらいまでに考えておくといいよっていう。
いい話ね。今年の節分は何月何日？
2月3日なので、ちょうど来週が配信日が節分ですね。
ああ、そうなんだ。2月3日ね。
はい。
わかりました。
立春が2月4日。
はい。
はい。
じゃあ皆さん、2月、来週までにね、今年どういう年にしようかなということをですね、変えてみるとね、いいなと思うけど、まあ、書けなくてもね、こう思ってるといいかなと思いますけど、
はい。
私みたいに何度も書き直して、書き直して、書き直して、書き直して、書き直して、書き直してるっていう人もいるということで、よろしくお願いします。はい、
まあでも、とにかく書く。
そう。やっぱね、書くっていうのはね、潜在意識を発動しやすいんだよね。やっぱり手を動かして、頭の中で自分の言葉で言って、脳みそがそれを思考して、それから見てるでしょ、目で。ね、やっぱり、そういう意味なのかなと思うけど、書くっていうのはやっぱり潜在意識が発動しやすいなっていうのは未だに思います。スマホのメモじゃなくてね。
やっぱ手。
そうそうそう。
アナログがいいってことですよね。
アナログが、いいように思いますね。だからアナログ、ね、相変わらず、みぞちゃんもノート派だから。
はい。
はい、やってますけど。
書いております。
書いております。
コレクションを、はい、着々としておりますが。
みぞちゃんはじゃあもう書けてんのかな？なんか、振るけど話を。
目標。まだ多分ね、書けてないかな。ああ、でも1月に入ったらもうちゃんと書くつもりでいるので、お正月休み、これまだ、収録がね、12月の22日なので、今日時点で、
はい。
でももう22日なんですね。来週に入ったら書こうかな。ひでかさん書いてますか？
書いた。
すごい。来年の目標？
来年は書いた。
ちなみに何したんですか？
私？聞きたい？
聞きたい。
じゃあ教えちゃうね。これどんどんほら、ソリッドされていくからね。
はい。
私の行動は、選ばれる人の理由になる。これが来年の目標。
私の行動は？
選ばれる、人から選ばれるっていう理由になるっていうの目標ね。
こういうのってどっから持ってくるんですか？
何が？こういうの。
どっから降ってくるんですか？
もういろいろ、いろんなことを書いてるわけよ。ここに来るまでに私は7行ぐらい書いてるんだよね。
あ、その集大成がこの言葉。
そう、7行ぐらいまで書いてて、今の段階ではこれなんだけど、今ちょっとまだ、とんがってないんですよ。もうちょっと言葉を書き加える。もしくは違う表現にする。まあ、つまり、一生懸命考えてたことがすごいさ、長文になっちゃったわけよ。こうこうこうで、ああでこうでこうでって。だからそれをギュッとこう、だから、とどのつばに何なのよって言った時に、結局、自分は何をしたいかって言ったら、自分から選びに行くんじゃなくて、選んでもらう人になれるように人になりたいってなったわけ。ああ、わかる。やだ、みずちゃん、やっぱり。それが究極の目標、願い。私、ほら、この前も、寝た子でもやってましたけど、目標っていうか、私の場合は、願望、欲望。なんか、そういうことなんですよね。目標っていうか、願望、切望、まあ、 欲望みたいな感じで書いてるんで 自分の生き方をこういうふうに方向を決めたいなっていうような一回、このイメージやってるんで、そういうふうになっちゃったの。その自分は、そう、自分が選びに行くっていうことじゃなくて、こう、そうそう、そういうご縁が自然発生的にあるという、そういう人生を送りたいっていうことで、来年の目標はちょっとね、まだもっとね、研ぎ澄ませなきゃいけないからね。いろいろまだ書き加えたり、書き直したりとかしますけれども、今段階はそんな感じです。うん。
で
そ
も誰かのこういうのを
う。
聞くと、そういう視点でもものを見てみようっていう、すごい参考になりますね、やっぱり。
あら、そう？ありがとうございます。なんか、究極ね、結局自分を信じるしかないんだなって、最初、一行目はね、自分を信じるって書いてある。究極、わがままでゲス野郎な自分を信じるって書いてある、最初。最初。ね。でも、それってもう、多分信じてるだろうなって思ってるんだけど、もっと信じるって思ってて、それをじゃあどう表現したらいいかなと思ったら、ああ、じゃあそれはほら、承認っていう欲求もあるわけだから、承認欲求っていうことで、選ばれるっていう言葉を考えたわけね。そうそうそうそう。
段階を踏むってことですね。
そうね、段階を踏んでるといいなと思いますけど、
さあ、そんな中ですね、今年の目標も考えながら、今日もまた、ネタコの
そう。
話を
そうなの。今日もね、
してみ
前
た
回
いん
に
で
引き
す
続
が、
きね、ちょっと失敗談。
失敗談。
失敗だ、失敗だ。久々に来たね。失敗談。
あれも。
お伝えしたいと思います。偉そうにさ、自己肯定感を下げちゃいけないとか言ってるじゃん？私。
別
言っ
に
て
偉
るじ
そうと
ゃ
は
ん？
思ってないですが。
そう、ありがとう。だけど、自分が自己肯定感をバリ下げてるっていう事象に、経験をして、で、途中で気がついたんよ。1時間の面談の中で途中で気がついたの。25分ぐらいで気がついたの。あ、これ自分下げてやんけ、と思って。これダメだ、ダメだ、ダメだ、と思って。ね、こう、シフトアップしようと思ってさ、やったんだけどさ、やればやるほどさ、ダメでさ、もう最悪な状況になって、わけわからん話して、ああ、こいつバカだと思われただろうなと思って、チーンって終わったっ
余
てい
計に
う。
こう、肯定感が下がる。
そうそう。さらにぐちゃぐちゃになって終わるっていう。
何があったんですか？
あのね、私前 BNI っていうね、朝活をやっていて、で、今もう卒業しちゃったんだけれども、未だにね、その BNI の紹介っていうのをいただくんですよ。ありがたいことに。で、その中で、その、あるね、弁護士の方を紹介してくださったの。ある人がね。で、その人は、なんでかって言ったら、その弁護士の、その M さんっていうね、M さんが、M 弁護士がね、社労士に会いたいと言ってると。だから、紹介するねって。私は別に弁護士に会いたいわけじゃないんだけど、ね、紹介者がとてもいい人で、そうやってビジネスが紹介によって回るっていうことを、まあ、実践して、経験でも知ってるから、そうやってみんなの役に立とうと思って、リファーラルマーケティングやってるわけだ。で、私もそれはわかるので、私がその人を欲しているわけではないが、しかし、私が欲している人をその M 弁護士が紹介している可能性もあるわけだね。だから会うわけ。で、会うっていうか、まあ、ズームで面談したんだけど、ただその人さ、弁護士さんなんだけど、けどって言ったらいけないか、弁護士さんです。そしてとても大変スマートな方でした。明晰ね、頭脳明晰。まあ、それから、見た目もすごくスマートな感じ。で、要するに非の打ち所がないぐらいな感じだったわけ。その、なんていうかな、上から目線な言葉のあれも全然ないしさ、かといってなんかこう、自分をこう、いやいやっていうようなこともないし、ビジネスマンの弁護士さんだったの。ビジネスをしてる経営者としての感じ。で、それがすごい素晴らしかったの。で、だんだんその方の家族の話になって、また家族も素晴らしいんだよ。 あんまり言っちゃうと、まあ大丈夫かな。奥さんも弁護士ね。
おお。
で、弁護士も、その、国立大かなんか出て、県立大かなんか出て、で、苦学して、一旦お勤めをしてから弁護士になってんのよ。その方ね。奥さんは知らないけど。それで、奥さんも弁護士。で、娘さんが3人いて、一番上は、宝塚の人だ。で、まだ下の方はまだ学生さんだってことなんだけど、そのお写真も見せてもらって、まあ、言ってみれば、君島明の家族みたいな感じ。
もうセレブ、セレブ。
で、なん
美
ていう
し
か
く。
な、圧倒的な、なんていうのかな、伝わります？幸福感のある写真を見せてくださってるわけ。
もう、キラキラキラキラみたいな。
本人がそうしたいわけじゃないんだよ、多分ね。
出ちゃってるんですね。
出ちゃってるんで、出ちゃってる。
出ちゃっ
写
て
真
る。
にもオーラ
オー
が。
ラが。
そう、出ちゃってる。私、君島を見るとそう思っちゃうんだよね。君島家族を見るとなんとなくそう思っちゃうんだけど、まあいいや。そんで、ああ、すごいんだなと思って。で、さらに、その人の素晴らしいことに、いや、でも実は自分の趣味は、プロレスと、阪神タイガースなんだと。
ちょっと好感度上がりますね。
そうでしょ？わかります？この
わ
ギ
か
ャッ
ります。
プ。
燃えるやつね。
と、あらららら、って。だからもう、とにかく僕に紹介してほしいのは阪神タイガースの人、ファンの人、あとプロレスファンの人。
おお。
この二つ、どちらかいらっしゃったらぜひ紹介してくださいっていうわけ。
さすがですね、でも。
すごいのよ。で、私は、ね、ああ、すごいなって思って、どんどんどんどん打ちのめされてって、自分が自分じゃなくなってしまったわけだね。自分をなんかこう、下げてしまうことを平気で言っちゃった。例えばなんか騙された話をしちゃったりとか、ね、弁護士でね、すごいなんかひどいこと言われたって、なんか愚痴言ってみたりとかね。なんかもうね、ひどいこと言っちゃったのよ。そう。ああ、自分の、まあ自分、そうだよね。そう。要するに、すごい、いい人だなって思ったから余計その人にいい人に思ってもらいたいがために、自分をきらびやかに見せることをしないようにしようって言ったのが真逆に言っちゃって、どんどん自己肯定感を下げた話ばっかり、いやもうダメなんですよみたいな話ばっかりしちゃったわけ。とんでもないなって。途中で気がついたんだけども、後の祭りでもうどうも修正できないわけ。さっきこんなひどいこと言っときながら今度こっちであげるんですかみたいな話になっちゃってさ。
情緒不安定な人みたいになっちゃいます
そ
よね。
う。もう自分で話してても、つじつまが合ってませんよね、さっきの話とって言っちゃってるわけ。その人にね。いや、
でも
久々に出たな、自分
そ
と。
れやっちゃうと、どういう、なんていうのかな、どうなっちゃうんですかね、自分の中で。
自分の中でやっちゃったって、ほら、もう私、1時間の面談中、まあ、25分過ぎぐらいからもう分かっちゃったわけね。自分がやばいって。ああ、自分やっちゃってるって。だから修正しよう、修正しようって焦れば焦るほど、うまく
ど
い
つ
か
ぼ
な
には
くっ
ま
て
る。
滑っちゃって。で、最後は、すいません、こんなね、なんか支離滅裂なことばかりで、貴重なお時間をいただいているのに、まっすぐなね、回答ができない、おバカさんで、みたいな感じで、また自
ま
分を
た
卑
下げ
下して てる
る。
わけ。もうやばいなと思ったしね。
そうです
そう
よ
そう、
ね。
45分で切り上げましたよ。
ネタコがなんか、違
ええ。
うって言ってますよね、きっと。
も
こうじゃないって。
う、バイヤーって感じだった。すごい、もう本当に、やっちまっ
やった
ーっ
ち、
て。
久々に。
久々にやっちゃいましたね。
でもそれはやっぱり相手があまりにもそのステータスが高そうだったからってことですか？
ステータスって言ったら、ちょっと、違う言葉のような気がするんだけど、魂がちゃんとしてる人っていうのかな、魂っていうか、その知らんけどさ、魂って言ったら何なんだ、ちゃんとしてる人に出会っちゃったみたいな、こうなんか、なんだろう。そうだね、もう太刀打ちができないぐらいな感じの人に思えちゃったんだよね。実際は知らないよ。だけど、まあ、大体さ、いろんな人にお会いする と分かると思うんだけどさ、
ん。
こう、薄っぺらな人ってすぐ分かるじゃん。言っちゃ悪いけど。
私はちょっと鈍いので、
う
後々わかるタイプですが、
ん。うん。
でも、なんとなくバレてきますよね。あ、
バレてくるね。
薄っていうのと、あ
うん。
と人情味がない人はすぐわかりますね。
あ、そうそうそう。刈り取りタイプだなっていうね。あ、わかりますよね。で、それ、まずそういうのじゃなくて、で、それを否定してるわけじゃないんだけどね、刈り取りタイプがダメとか言うんじゃないんだけど、薄っぺらいのはダメだっていうつもりもないんだけど、そうじゃなくて自分が目指そうとしているような努力をされていると、自分では言ってないけど、そういう人だろうなって思い込んじゃったのと、すごくね、いろんなことを研鑽されてたりとか、もちろん、それから人間関係でこういう積み上げをしてる人なんだろうなとか、すんごいなんかいろいろ見えてきちゃったのよね、想像で。まあ、BNI の自己紹介シートってすごい密度が濃いから、いろんな経験とかもわーって書いてるわけよね。だからその人となりっていうのがすごくわかるようになってるんだけど、あーって思っちゃったのよね。
そし
で、
たら発
そう。
動しちゃった。
そう、発動した。すごかった。すん。
これ
ああ、
止められない。
止められなかったね。
ひでかさんでも。
止められなかった。で、未だにそれがまだちょっと衝撃が残っていて、その人が欲しいという紹介を必死で探したもん。うん、それは公認会計の事務所にいた税理士を紹介してほしいって言ったわけ。それはね、その前は阪神タイガースファンを紹介してくれと、プロレスを紹介してくれだったんだけど、うん、阪神タイガースファンっているよ、私のね、バンド仲間にね、熱狂的なのいますよ。でも、まあ、それはそれとして。で、そう、ああ、もう必死で探した。検索して、自分の名簿を。で、はたと気がつくわけ。あ、この人でも、私のマーケットって BNI の人が多いから、もうすでに友達なんじゃないかって。私が紹介する前にもうすでにね。で、すんごいまたヒャヒャヒャヒャヒャーンって力が抜けてって。ほん で、
役に
Facebook、
立てないっていう。
そう、お役に立てないってヒャヒャヒャヒャヒャンって気持ちになって。で、いや、待て。ちょっと Facebook で検索してみようって、ね、共通の友達ってバーって検索するじゃん。ヒャヒャヒャヒャヒャヒャ、もうお友達出してね、みたいな。
知っとるやんけっていう。
そう、知っとるやんけっていう、そういうことがありました、最近。
ひでかさん、でも、そ
で
んな
も、
こ
っ
と
ていうか、
が
まあ、
やって
そう
く
で
ると
すよ。
いう。
久々来たね。
でも、この自己肯定感を下げ、これ復習になると思うんですが、下げがちになるマインドは何でしたっけ？
自分が上に行きたいから。
行きたいのに下げちゃう。
そう。嫌われたくないから。よく思われたいから。
よく思われたいからっていう上ってことですね。
そう。そう。で、真逆のことやってんだよ。真逆のことやってんだけど、人間の心理ってめちゃくちゃ複雑というか、反対に触れやすくって、例えば前回もやったけれども、本当はすごく心配なんだよっていうことを伝えたいのに相手を非難しちゃったりとかね。早く病院行きなよって言っちゃったりとかさ、ことやりがちなわけよね。で、本当はだからその人のお役に立ちたいって、なんか真面目に思えば思うほど、その人に嫌われたくないっていう心理が働いちゃって、私なんてそんなそれほどでもありませんよ、みたいなことを散々やっちゃうわけよ。
やる。
別に向こうは何も思ってて、もう求めてないんだよ、そんなことは。梅雨も。でもそれをやりながらなんてことを私はやってるんだろうって分かってるわけ、潜在意識は。そうなんです。そういうことやってしまうんですよ。そう。ヒャンヒャンヒャンヒャンヒャ
ひゃひゃ
ン。
ね、よく思われたいっていうこの心理ね。
そう。よく思われたい。私も頑張ってますよって思われたい。それからもう一つ自分を下げて、その人に憐れんでもらいたいっていう心理もどっかにあるんだよ。同情してもらい
気
た
に
い。
かけてほ
気
しい
に
み
かけ
たい
て
な。
ほしいとか。助けてほしいとか。そう。覚えててもらいたいとか。そういう心理もある。だからわざとそういう自分がすごく痛めつけられたようなことを言ってみたりとか、しちゃうわけですよ。でもどれもこれも共通してるのは自己肯定を下げたものの言い方してるわけ。 そうなのよ。ヒャンヒャンヒャンヒャンヒャン。分かっていたのにやっちまったわっていう失敗なんですね。
これしないようにするのは難しいと思うんですが、
気がつ
対
いたらや
策
め
と
る
しし
か
ては、
ないね。気がついたらやめるしかない。そ
もう
の
気が
ね。
ついたらやめるしかない。
そう。気がついたらやめる。気がついたらやめる。この繰り返しです
この
な。
もうこれも習慣化するしかないってことですね。
そうそう。で、今やっちゃったと思って、やりがちな自己罰することはやらない。絶対やらない。今はもう私はやらないけど、
自分を罰することはしない。
そう、よく罰しちゃう人がね、またやっちゃった自分ダメじゃんとかさ、なんかこう、どうして私はこんなことしちゃうんだろうとかさ、そういうふうにするとまた脳がそれをずっと考え出しちゃうから、それはしない。あ、寝た子のネタになる。ヒャンヒャンヒャンって思っておしまい。
おしまい。
私はね。
なるほど。そうですね。まあでも、長くやってると、いい時もあるけど、またやっちゃうってこともあるっていうのは、ひでかさんでもあるので、皆
ずっ
さん
と。
安心されたと思い
いや
ま
いや
す。
いや。一生ですから。
ね、これ
一
の繰り
生です
返し
から。
で、上り坂になっていけばいいんですよね。ちょっと下ってまた上がってってい
そう
う。
そう。そうなの。だから、相手の方がどう反応してるかとか思ってるかっていうのはさ、すごい気になるっていうことは結局そういうことなのよ。そう。あ、どう思ったかなとか、どう感じたかなとか。そう。それは少しでもそう思うことがあると、自分を下げて物言いしちゃった時とか、逆になんか相手のことがわからないでバッと物を言ってしまって後悔してるとか、絶対その引っかかりなんだよね。そう。だからね、やっぱりね、出ますよね。たった1時間のね、ズームの面談でもね、
出ち
い
ゃ
や、
う。
奥深いっすよ。奥深いです。
何かこう、秀香さんの、キュッっていうポケットになるようなことだったんですね、相手がきっと。
ポケットなのかね。そうね。
シュッと収まっちゃうような、そこに。
そうね。なんか、何だったんだろうかなと思うんだけど。
でも、時
そ
々
う。
そういう人が現れて、気をつけてねって言ってるのかもしれないですね。
そうね。そういう意味で出てくれて、次のステージに行くための投げ銭をしてくれたのかもしれない。
そうですね。イケメンだったんですか？
ごめん、イケメンとかじゃ全然ないよ。別に、まあ、シュッとされて
シュッ
た
と
け
し
ど、
た。
私、ほら、私のイケメンってほら、人と違うからさ。
そうでしたね。
そう、私のイケメンではない。他人はどうかしら。
そっか、イケメンは
でも、
定義がみん
シュッ
な
と
違
して
う。
た。
シュッとした感じの
シュッと
方。
してた。スマートな。まあ、ああいうのをハンサムっていう人がいるかもしれない。スタイルもいいしさ。
なるほど。
そ
ということで、皆さんも失敗しちゃった話をまたよかったらね、シェア
う。そう
していただ
ね。
けると、
ねえ、
秀
失
香さ
敗。
んがああでもない、こうでもないと突っ込んでくださいますから。
そうよ。それ
ぜ
は、
ひぜひ。
投げ銭よって言ってあげ
そう
るわ。
ね。そう。して、こちらの私たちの話のネタにもなりますからね。
そうなの、そうな
そう、
の。
皆さんの事例を掘り下げることもできますので、
そうです。
こんな場合はどうでしょうっていうのを
そうです。
ぜひ
お待ちし
い
てお
た
り
だ
ま
ける
す。
とありがたいなと思います。
次回は、そのお客様から聞いたネタを話しますから。
いいですね。じゃあ、お
楽し
客
みにし
様
て
か
く
ら
だ
の
さ
ネ
い。
タを話していただきたいと思いますので、2月3日ですね。月が変わっての配信となりますが、楽しみにお待ちください。では、ひでかさん、アクセス方法お願いします。
ネタ高校生の概要欄にアンケートフォームをつけておりますので、そちらからぜひアクセスして、一言ですね、応援メッセージいただけたら嬉しいな、ちょんまげって感じです。
ちょんまげ。ということで、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。
お願いしま
で
す。
は、ひでかさん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。また聞いてね。